中で起きていること、アメリカで起きていること、香港で起きていること、世界のいろんなところで起きていること、また日本の中で起きていること、私たちの身近でもいろんなことを聞きますけれども、そういうことをいろいろ聞いたり見たりするにつけ、人間のそれまでは抑えられていた、あるいは隠されていたように見える。人間のいろんな怒りとか欲望とか罪人としての性質というものが非常にはっきりと見えるようになってきている。またこれからそういう世の中にだんだんなっていくのかなというような思いがしております。しばらくの間私たちの人間それぞれの主義主張を最大限認め合いながら、なんとか表面においては平和を保っていく努力っていうものがずっとなされていたんじゃないだろうかというふうに思いますけれども、今そういう人間の努力がだんだん限界に近づいてきているのかなという気がいたします。人間の理性とか努力ではもう抑えることができないくらい、人間の怒りは深いし、欲望は強いし、そういう罪人としての性質ってものが、ますますあからさまに出てきている、そういうことを思います。私たちの教会ではしばらく前に、ヨハネの黙示録を祈り会の時に学んだんですけれども、その学びを終えた上で今思うことは、今、この世の中は聖書が予言している通りの姿に少しずつなりつつあるということであります。終わりの日にはどんな状況になるかっていうことが聖書の中に予言されておりますけれども、そういう状況にだんだん近づいてきている。そして私たちはやっぱり忘れるべきではないと思います。私たちはいずれ審判者なる神様の前に立たされる時が来ます。イエス・キリストが審判者としてもう一度帰って来られます。その時に私たちの与えられた人生の中でどう生きてきたかっていうことが問われるという瞬間がやってくるということ、絶対なる神様がおられるっていうこと、その方の前で私たちが生かされているっていうことを、私たちは今まで以上に自覚していないといけないし、今まで以上に主の前で生きるっていうことが大切にされていかなければいけないんじゃないだろうかというふうに思います。前回はレビ記の8章の御言葉に注目をしました。その8章の内容は、アロンとアロンの子供たちが、祭司として任職されるという場面でした。その後8章、9章と、祭司の任職式の様子が、ずっと続いて書き留められております。その任職式が祝福のうちに無事に終わったようです。9章の24節を見ますと、火が主の前から出てきて、祭壇の上の全焼の捧げ物と、脂肪を焼き尽くした。民は皆これを見て喜び叫び、ひれ伏した。と書いてあります。イスラエルの捧げた生贄を、神様が受け入れてくださったということ、そしてそれを見てイスラエルの民が喜び、叫んだということ、その祭司の任職式、礼拝の時が、大変祝福された、喜びの時であったっていうことが伝わってくる記事になっております。そのようにしてアロンとアロンの子供たちの祭司としての務めが始まったということであります。ところが、最初の職務執行時に悲劇が起こってしまいました。アロンの子供たち、今、祭司として任職されたばかりの、この二人の息子、ナダブとアビフが、主の前から出た火によって焼き尽くされ、死んでしまうという、そういう事件が起こったっていうことが、今日の箇所に記されていることであります。十章の一節と二節、もう一度読んでみたいと思います。さて、アロンの子ナダブとアビフは、それぞれ自分の火皿を取り、中に火を入れ、上に香を持って、主が彼らに命じたものではないことなる火を主の前に捧げた。すると火が主の前から出てきて、彼らを焼き尽くした。それで彼らは主の前で死んだ。このようにナダブとアビフは、主の前から出てきた火によって焼き尽くされ、主の前で死んだとあります。主の前で死ぬという厳粛な響きがあるということが感じられます。そして6節を見ますと、主が焼き殺したとはっきりと書いています。この二人は単なる偶然亡くなったということではなく、事故にあって亡くなったということではなくて、明らかに神の怒りに触れて命を絶たれたということがわかるというふうに思います。どうしてこんな悲しいことが起きてしまったんでしょうか。具体的なことは何も書いてないんです。ただ一節で、主が彼らに命じたものではないことなる火を主の前に捧げたと記されている、異なる火。主が彼らに命じたものではないことなる火を捧げた、そう書いてあるだけであります。この言葉からいろんな可能性が考えられるんだそうです。二人が、ナダブとアビフが、礼拝で用いる香の調合を間違えたんじゃないかとか、あるいは、二人は実は酒を飲んで酔っていたんじゃないかとか、火を祭壇からではなく別のところから持ってきたのではないだろうかとか、は 入ってはならないとされている聖女に二人は入ってしまったんじゃないかとか、いろんな可能性が考えられるんだそうです。ただ、そういう具体的なことは、ここには一つも出てこない。ここで指摘されていることは、命じられた通りにしなかったという、この一点、その内容がですね、生贄を捧げる方法に問題があったのか、順番が間違っていたのか、場所がふさわしくなかったのか、そういう具体的なことはわからないんですけれども、いずれにせよ神様が命じられた通りではなかったということ、そこに神に対する不従順が隠されていたということがわかることであります。ナダブとアビフは何か道徳的に間違ったことをしたわけではないと思います。そしておそらく彼らは善意から神様に捧げ物をしたんじゃないかというふうに思います。ただ命じられた通りではなかったということ、その姿勢が神の前に問われたということ、そのことが神様は彼らの具体的な行為ではなく、姿勢や態度に注目しておられるということがわかります。行為として犯された罪ではなくて、心の中にある動機、神に対して従順であるのかどうかっていうこと、そこに神様が注目しておられるっていうことに私たちは気づかされるんではないでしょうか。この世で罪が裁かれるのは、罪が形になった時だけだと思います。嘘をつくとか、人を騙すとか、盗みをするとか、殺人を犯すとか、罪が実際に形になった時に、私たちは裁かれる。そしてその時に私たちは、やってしまったという罪意識を抱きやすいのではないかなというふうに思います。でも罪が形になる前の、罪が生まれてくる、そこにある私たちの性質や傾向に、私たちが罪意識を感じるということはあんまりないんではないだろうかというふうに思います。でも私たちの神様は、私たちの心の深くを、もっともっとよくご存知な方であります。私たちの中で罪が形となって現れる前の、罪人としての性質を、よくご存知です。私たちが生き方の基本として、本当に神様に従おうとしているのかどうか、私たちの動機がどこにあるのか、そういうこともよくご存知であるっていうことです。そして心からの従順を、形だけの信仰ではなくて、形だけの礼拝ではなくて、心からの従順を私たちに求めておられるということを私たちは覚えるものでありたいというふうに思います。第1サムエル記の15章22節にこういう言葉があります。主は、全焼の捧げ物や生贄を、主の御声に聞き従うことほどに喜ばれるだろうか。見よ、聞き従うことは、生贄に勝り、耳を傾けることは、オス羊の脂肪に勝る。そういうふうに書かれている言葉があります。これは、御言葉に対する従順よりも、形だけの礼拝を優先させようとしたサウルに対して、神様が語った、サムエルを通して告げられた神様の言葉であります。主は、全焼の生贄や、捧げ物に、主の御声に聞き従うことほどに喜ばれるだろうか。身を聞き従うことは、生贄に勝り、耳を傾けることは、オス羊の脂肪に勝る。私たちが今、礼拝している神様は、聖なる方であるということを、私たちは忘れるべきではありません。私たちの心の中に何があるかよくご存知の方であります。私たちの形だけの礼拝ではなくて、私たちの形だけの信仰ではなくて、本当にそこに心からの従順があるかどうか、御言葉に対する従順があるかどうか、そのことを願っておられる方だということを私たちは今日の聖書の箇所からしっかりと受け止めたい。そして私たちの思いをもう一度吟味したいなと思います。本当に私たちは心から主に仕えているでしょうか。心から聖なる神様に捧げているでしょうか。その動機を、私たちのうちにある心の思いをしっかりと神様の前に差し出して清めていただき整えていただくということが私たちに求められていることではないでしょうか。さて、その後モーセはアロンに神の言葉を伝えました。その言葉に注目したいと思います。3節の言葉。モーセはアロンに言った。主がお告げになったことはこうだ。私に近くにある者たちによって、私は自分が聖であることを示し、民全体に向けて私は自分の栄光を表す。アロンは黙っていた。この言葉を通して、ナダブとアビフの事件を通して、結果的には聖なる神様の聖意、ご性質が表されたんだっていうことがわかります。私に近くある者たちによって、私は自分が聖であることを示し、民全体に向けて私は自分の栄光を表す。注目したいのは、その言葉が語られた時の、アロンの姿です。モーセが伝える、その神の言葉を聞いたとき、アロンは黙っていたと3節に記されています。今自分の目の前で二人の息子が死んでしまいました。アロンにとってそれは信じられないような衝撃的な出来事であったことは間違いありません。その事実を父親としてとても受け入れることができなかったんではないかというふうに想像いたします。 なぜこんなことが起こるのか、こんな悲しい結果になってしまうのか、そしておそらく神様に対する疑念とか疑問とか不満とか、そういうものがアロンの心の中に渦巻いていたんではないかというふうに考えられます。しかしそれでもアロンは神様に口答えするとはできなかった。アロン自身が神の清さに触れたからであります。その後神様はアロンとアロンの子供たちに言葉を伝えています。6節の言葉ですが、モーセはアロンとその子エルアザルとイタマルに言った。アロンにはもう二人息子がいたということはわかるんですが、取り残された息子に対して御言葉を伝えました。あなたは方は髪の毛を乱してはならない、また衣を引き裂いてはならない、あなたが死ぬことのないように、また身怒りが全回収に下らないようにするためである。しかしあなた方の身内の者、すなわちイスラエルの全家族は主が焼き殺した者のことを悲しまなければならない。またあなた方は会見の天幕の入り口から外へ出てはならない。あなた方が死ぬことのないようにするためである。あなた方の上には主の注ぎの油があるからだ。それで彼らはモーセのその言葉通りにした。いろんな思いがあったと思います、アロンのうちに。でもアロンは最終的にはモーセの言葉通りにした。神の前に立つということがどういうことなのか、本当に骨身に染みて実感させられ教えられた、そういう経験だっただろうというふうに思います。父親としても泣き叫びたいですよね。髪の毛を振り乱して衣を引き裂いて泣き叫びたい。でもそれをすることは許されなかったんです。これはまさに礼拝の場です。神の前にいるんです。しかしあなた方の身内の者、すなわちイスラエルの全家族は主が焼き殺した者のことを悲しまなければならない。ここに神様の慰めを見出します。身内の者だけは泣いてもいいよと。しかしアロンとその子供たちに関してはそれを許されなかった。それはあなた方が死ぬことがないように、また身怒りが全回収に下らないためである。神様の前に対する奉仕が死と隣り合わせの奉仕であるということを本当に教えられる、実感させられる、そういう瞬間であったというふうに思います。神に選ばれるということが、そして神の前に立って奉仕をするということがどんなに尊いことなのか、どんなに大事な瞬間であるのかということを教えられる機会だったというふうに思います。皆さん、ぜひ牧師のために祈っていただきたいなと思います。牧師はいつも神の前に立って民を導く、そういう責任が与えられていますけれども、本当に牧師はそれだけの清さがいつも求められている、それだけの責任が与えられているということをぜひ覚えておいていただきたい。また礼拝の司会者や総学者のためにもぜひ覚えて祈っていただきたいと思います。主の前で奉仕をするということがどんなに尊い奉仕があるのか、ぜひ自覚していただきたい。そして本当に良い状態で心から私たち回収を神様の元に導くことができるように祈ってください。祈りがないととてもその責任を果たすことができない、そういう務めですね。ぜひ祈っていただきたいなというふうに思います。同時に回収一人一人も神の前に出るんです。どんなにか神の前に整えられていなければいけないでしょうか。もう一度モーセがアロンに語った言葉を味わいたいと思います。私に近くある者たちによって私は自分が聖であることを示し、民全体に向けて私は自分の栄光を表す。私たちが清められることと栄光を表すということがつながっていることがわかる言葉であります。私たちはいつ神様のご臨在に触れたでしょうか。最近いつこの聖なる神様を意識したでしょうか。そしてその前に会って自分が清められるという経験をしたでしょうか。もし私たちが神の栄光を表したいと願うならば、私たちはいつも清められていなければいけない、そのことを願っていなければいけない。神様は私たちを通して神のご栄光を民全体に表したいと願っておられるということはわかります。聖徒である私たちを通して神のご栄光が表されるんです。でもそのためには私たちはどれだけ整えられているでしょうか。私たちはもっともっと神を恐れる必要があるんではないでしょうか。私たちの信じている神様がどんな方であるかということをよく自覚して、この方に対してふさわしい恐れを持って主に仕えていくことが求められているのではないでしょうか。どうか私たちの心にふさわしい恐れを主が養ってくださるように、私たちは祈るものでありたいと思います。そして私たちは同時にとても神の清さに近づくことができないものですけれども、そんな私たちのために近づく方法を示してくださっている神の愛も合わせて覚えたいというふうに思います。この世の多くの人々は人間がそれほど罪人だとは自覚していないと思います。要は根本的に人間が罪人であるという事実を認めようとしません。 えば結婚という神の恵みの定めが簡単に汚されていると思います。結婚という制度を超えたところでの男女関係がもう当たり前のようになされている世の中になっていると思います。あるいは平気で陰口を言ったり、噂話に花を咲かせたり、SNS では誹謗中傷を繰り返し、でもそれでも自分が罪人であることに気づく人は実に少ない。当然のように人を蔑め、自分の正しさを主張します。現代人は罪に対する感覚をどんどん鈍らせている。そしてそのような影響が、時に教会の中にも入ってくることがある。どうしてこういう風になってしまうんでしょうか。それは聖なる神様を知らないからです。神の清さに触れるという経験がないからです。神と出会うということは、どういうことでしょうか。それは自分の中に隠されている罪がはっきりと示されるということ、罪に支配されている自分というものを、はっきりと知らされるというそういう経験。でも、それが命の始まりなんだっていうことを聖書は私たちに教えています。命はどこから始まるんでしょうか。それは自分に死ぬというところから始まるんです。私たちが自分の罪を示されて、そしてイエス・キリストと共に十字架につけられて、自分に死んだ時に、私たちに命が与えられる。神様の方からまず私たちの方に来てくださったんです。イエス様が私たちの罪のために来てくださったんです。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られた。そしてその罪を許すために自分の命を差し出して、身代わりとなって死んでくださって、そしてそれと引き換えに、私たちに命を与えてくださった。ですから神の清さに触れて、私たちが罪人であることを知らされるということは、恵みの第一歩であるということ、命の第一歩であるということを、私たちは覚えたい。そしてしっかりとイエス様を信じ、イエスキリストに自分を委ねていくものでありたいと思います。18世紀のアメリカの伝道者に、ジョナサン・エドワーズというとっても有名な人がおります。アメリカ人のクリスチャンであれば誰でも知ってる有名な大伝道者ですけども、このジョナサン・エドワーズの説教の中で、数百名の聴衆を一度に改心に導いた、結果的には何万人ものアメリカの人たちを改心に導いたと言われている有名な説教があります。それは、神の怒りの手の中にある罪人という説教です。人の罪に対する神の怒りがいかに激しいかっていう、そういう内容の説教だったそうで、日本語にも訳されていて私たちも読むことができるんですけど、それを読むと確かにちょっと恐ろしくなってくるような、そんな内容かなと思います。しかもジョナサン・エドワードは非常に心に迫るような語りかけ、迫力のある話をしたっていうことが言われておりますので、その説教を聞いた聴衆は、神の怒りの恐ろしさに身震いをしたっていうことまで言われている説教家です。でも、そのジョナサン・エドワーズの説教によって、たくさんの命が救われました。数えきれない人々が救われて多くの人々に命が与えられました。今の時代にも、そのような説教者が必要なのではないだろうかというふうに思わされます。私たちの信じる神様は厳しい方でしょうか？それとも優しい方でしょうか？その両方ではないかなと思いますね。私たちの罪をはっきりと示すという意味において、そしてその罪に対する裁きを宣告するという意味においては、非常に厳しい方です。でも神様はその罪をそのまま放置されるような方ではないんです。その罪の解決の方法をちゃんと示してくださるんです。そしてその罪を解決してくださるのです。私たちに命を与えてくださるんです。そういう意味では実に優しい方、両方を含んでいるからこそ神は愛なのではないでしょうか。私たちが死に至る病を抱えているのに、見て見ぬふりをする医者は良い医者ではないと思います。私たちが本当に死に至る深刻な病を負っているならば、その病と真剣に向き合ってくれるのが良い医者ではないでしょうか。そしてそれだけではなくて、その病を解決する方法をその医者は知っている。そうであるならば、私たちはその医者に全部委ねるのではないでしょうか。私の命は全部この方の手の中にありますと医者に委ねるのではないでしょうか。そしてその時にちゃんと癒してもらえる。私たちに求められていることは、この神の愛に応えることではないでしょうか。この医者であるイエス様に全てを委ねすることではないでしょうか。そのようにして私たちは清められていく、整えられていく、そういう経験をしていくものでありたいなと思います。教会は聖なる宮と呼ばれています。主はその聖なる宮におられると御言葉に記されています。そして私たちは聖徒と呼ばれています。私たちは個人としても教会としても、やはり清められることを求めていかなければいけない。清められた教会の中に神様がご臨在されるからであります。教会というと普通は愛の交わりを求める傾向があると思いますけれども、実は教会が第一に求めるべきものは 愛の交わり以上に清さです。なぜならば神様は清さの中にご自身を表されるからです。そして清められた結果に与えられる神様のプレゼントが愛なのであります。逆に清さを犠牲にして愛だけを求めていくときに教会の交わりもだんだん世俗的な交わりになっていくんではないかと思いますね。この世のものがいろいろと入ってきて、そして愛だと思っていたものが何でも言い合えるという関係に過ぎなかったり、自分のわがままや甘えが無条件に肯定されるようなことだったり、そういう人間的なつながりで終わってしまうということが多い。そしてそこに神の栄光が表されるということはありません。この世の方々は一体どこで神様に出会われるんでしょうか？もし教会が清さを失ってしまったら、この世の人はどこで神とお会いすることができるんでしょうか？聖なる神の臨在に触れるということはどこで経験できるんでしょうか？そのためにも私たちは神の前にふさわしく整えられていくということが日々求められているのです。その方法もちゃんと神様は示してくださっているんですね。ぜひ私たちはこの神の愛に応えて、主に心からお仕えしていくものに成長させていただこうではありませんか。日々主の前で清められて悔い改めて整えられて、本当に心から主にお仕えするものとして成長していこうではありませんか。お祈りをしましょう。愛する神様、聖なるあなたが心に守られ私たちを招いてくださっている恵みを覚えてありがとうございます。本来はあなたに近づくことができないような私たちですが、しかしあなたがその尊いイエスキリストの贖いによって罪を許し命を与え、神の子供としてくださっている恵みを覚えて心から感謝いたします。あなたはそれでも私たちの心の中に何があるかよくご存知です。どうぞ私たちがあなたの前に全てを委ねし、また示されるままにあなたに悔い改めの祈りをなしながら、心から整えられて主に仕えていくことができますように。尊いイエス様のお名前を通してお祈りいたします。